皆さん、こんにちは。黒木兄弟です。イザヤ書を読むためのポッドキャスト第22回目になります。今日のテーマは、人は忘れるというテーマでですね、イザヤ書の38章から39章をやっていきたいと思います。どうでしょう。皆さんのところはもう梅雨に入ったんですかね。私のところはですね、雨が全然降らないで、ちょっと水不足になりかけっていう感じですね。まあ、雨が降らないと植物が一番困りますね。芝生とかも枯れていきますし、まあ、ちょっとした家庭菜園をやってる庭もですね、まあ、水不足で野菜とかの勢いがなくなっていくんですけどね。でも植物って水だけが必要なわけじゃないですね。もちろん太陽の光も必要ですし、土の中の栄養も必要ですよね。まあ、昔インスティチュートのレッスンで話したことがあると思いますけれども、雨がたくさん降って雷がたくさん落ちる年はお米がね、稲がね、豊作になるっていうことで、雷は稲の友達、稲の伴侶っていうことで稲妻っていう言葉ができたっていうような話を前にしたことがあると思うんですけども、実はね、私植物のことを調べるのがね、もうすごい好きで、植物ってもう本当にね、不思議だなと思って、とても興味があるんですよ。っていうのはね、植物って生物なんですよね。まあ生きてるわけですよね。無機物じゃないですからね。だけど、その植物って動けないじゃないですか。同じ場所にずっといるわけです。だからね、太陽とか、まあ紫外線とかね、あるいは気候の変化とか、暑かったり寒かったりするし、あと、動物とか昆虫が食べに来たりするし、当然いろんな病原菌とかで病気になったりもするわけですよ。でも植物は逃げることもできないし、お医者さんに行くこともできないし、まあ言ってみれば大変なんですよね。それでね、神様はね、植物に対して不思議な不思議な力を与えられたんですよ。それはね、まるでなんて言ったらいいか、植物自身の中にそういう問題に対抗できる化学工場を作られたんです。そしてね、その化学工場で作られる物質っていうのがね、主にね、3つあるんです。まあ、聞いたことあると思いますよ。第1はテルペンって呼ばれるもの。第2がポルフェノールって呼ばれるもの。第3がアルカロイドって呼ばれるものなんですね。テルペンっていうのはね、要はね、植物の香りのことなんです。植物っていろんな香りがするでしょ？まあその花だけじゃなくてね、植物自体からもいろんな香りがします。その香り成分のことをテルペンって言うんですけれども、例えば松の木には松の香りっていうのがあって、レモンにはレモンの香り、ミントにはミントの香り、ラベンダーにはラベンダーの香りっていうのがあるじゃないですか。ね。それはいろんなメントールとかミントとかリモネンとかピネンとかね、そういういろんな化学成分がその植物の中から出てきて匂いになるんですよ。そしてね、不思議なことにこの植物が作る化学成分っていうのは、まあ、例えばそのなんでじゃあ匂い成分を作るかというと、これは匂いによって害虫ですね、虫を追い払う、そして病原菌から身を守るっていう力があるんですね。そのために植物は自らそういうテルペンを生成するんですが、人間はこれを利用することができます。これね、テルペンというのは、いわゆる油脂なんですよね。油なんですよね。なので、ここから人間はね、エッセンシャルオイルっていうのを使って、まあ、昔からね、作っていました。使っていました。例えば聖典の中に乳香とか出てくるでしょ。乳香っていうのはすごい香りがするもんなんですよね。それテルペン、植物から作られるんですね。そういう感じで、まあ、いろんなその香りを利用して、例えば人間にとってのリラックス効果とか抗菌作用とか抗炎症作用っていうのをね、まあ、そういう効能をですね、利用することがあったんです。それからね、その2番目のポリフェノール。まあ、これよく聞くでしょ、ポリフェノールってね。まあ、ニュース番組とかでも取り上げられると思うんですけども、とても体にいいものって、ポリっていう、ポリフェノールのポリっていうのはたくさんですから、実はフェノールのいろんな種類をまとめてポリフェノールっていうんですけどもね、これは植物がその実を紫外線とか、病気とかから守るためにどんどんどんどん毎日生成しているものなんですね。例えばまあ聞いたことあると思いますよ。緑茶の中に含まれるカテキンとか、ブルーベリーの中に含まれるアントシアニンとか、レスペラトロールとかね、イソフラボン、ケルセチン、いろんなものがあります。 でね、その植物はこれでその病気とか紫外線と戦うために、まあ一生懸命生成するんですけど、実は人間がこれを取ると抗酸化作用とか細胞の老化とか損傷を減らす働きがあったりするんですよね。それで、まあ世の中でいろんなほら、サプリメントとか出るじゃないですか。あれは大体ね、基本的にポリフェノールを使う、植物由来のポリフェノールを使って作るのが多いんですね。まあだからポリフェノールイコール、人間にとってはサプリメントの原料みたいにしてね、な感じになってるんですけども。で、最後に来るこのアルカロイドっていうのは、これは植物が作るもう本当に強力な化学兵器、まあいわゆる毒なんですね。で、なんでこれなものを作るかというと、そう、要は植物だって生きていたいわけですから、昆虫とか動物とかに食べられると困るわけですよ。痛いかどうか知らないけれども、でも体がなくなっていくわけですからね。そのために外敵から身を守るために毒を生成するんです。毒という化学物質をね。そうすると、まあそれを食べると痛い目にあって、動物たち、昆虫たちは二度とそれを食べようとしない、あるいは本能的に食べることをしない、それによって植物は守られるというわけなんですが、まあね、人間はこれを利用します。何に利用するかというと薬なんですね。世の中の薬っていうのは、まあ、ほとんどね、最初は植物由来のもの、あるいは鉱石由来のものっていう感じで作られてきたんですが、その植物由来の薬のほとんどは、このアルカロイドっていうのを利用するんですね。例えば、有名なところで言うと、カフェインとかニコチン、モルフィネ、キニーネなんかがあります。で、まあ、一応毒なんですね。使いすぎると毒なんですが、内容量を研究によって絞って使うと、いろんな病気に対する効果があったりするということでね、人間はこれを利用しています。だからまあ簡単に言うと、テルペンはエッセンシャルオイルとして使われ、ポリフェノールはサプリメントとして使われ、アルカロイドはお薬として、まあ使われる。本当に不思議な話ですよね。全部人間が必要なのに、神様がそれをあらかじめね、植物に力を与えて、そういうのを生成してくれて、人間ができるようにしてくださった。そういうところを考えると、まあちょっとした不思議な感覚が私はあるんですね。今日ね、まあちょっとそういう話もちらっと出てきます。あとね、今日のところで重要なのは歴史の順番という話なんですね。まあまだその38章、39章読まれてない方は何のことだって思われるかもしれませんけども、実はね、このほら、36、37、38、39章というのは物語になってるじゃないですか。今までのイザヤ書の予言スタイルじゃなくてね。だけど、この物語がですね、順番通りにどうも並んでないんじゃないかなって世の中の人は考えるんです。理由がね、いくつかあるんですよ。一つにはね、まずこれらの話はほぼ同時期に起こったと考えられるんです。まずね、この前36章を読んだ時に、一番最初に、ヒゼキヤ王の14年目っていう話が出てきましたよね。ヒゼキヤ王って25歳でね、お父さんが亡くなって、そこから自分自身の統治を始めたっていうわけですから、ちょっとここに電卓があるので計算してみましょうね。25歳から14年経った時っていうと、ちょうど39歳の時になります。でね、記録によると、ヒゼキヤ王って54歳の時に亡くなってるんですよ。54歳の時にね。そして、38章の話で、ヒゼキヤ王の寿命が15年延びたって言うんです。だから54歳で死んでますから、54歳から15年を引くと39歳なんですよ。すると、さっきほら、14年目が39歳っていう話したじゃないか。だからちょうどね、これ同じ時期に起こってる可能性があるんですね。ただ、同じ時期に起こって、同じ年に起こったかもしれないけど、じゃあどっちの話が先なんだっていうことになった時に、この38章の6節にこんなことが書いてあるんです。私はあなたとこの町とをアッスリアの王の手から救い、この町を守ろうという予言があるんですよ。あれって、これって36章と37章でアスリアン王が来て大変なことになったけど、助けられたよねって、その後にこの話が来てるんですよ。だからこれ逆じゃないのって。最初に38章が来て、その後にアスリアの王から守られる36章、37章の話が来てんじゃないのっていうことになるんですよね。そして、じゃあ39章はどういうことなのっていうと、実はね、39章は 必ず38章の後じゃないといけないんですよ。っていうのはね、39章の一節にね、バビロンの王様がヒゼキヤに使者を送った。その理由っていうのが、これはヒゼキヤが病気であったが治ったことを聞いたからであるって書いてあるでしょ。病気であって治ったという話は38章に書いてあるんです。なので39章は必ず38章の後に来ないといけないんですよね。だから考え方としては、あ、じゃあ最初に38章があって39章があって、その次に36章が来て37章が来るのかなっていう、まあ話も一般的なんですけどね。一般的、なんで一般的かっていうと、実はもう一つ理由があって、あの39章でね、その王様がバビロンからの使いに対して自分の宝物を全部見せてるっていう話があるんですよ。ところがこの36章と37章の話が列王記にも書いてあって、その中では宝物をほとんどアッスリアに渡しちゃったよっていう話が書いてあるんです。だから、あれ、宝物渡しちゃったんだったら、宝物渡した後にこうやってバビロンの王様の使いに宝物なんか見せられないじゃないっていう意見もあるんですね。だけれども、実はその100年後にバビロンが来て国を乗っていくでしょ。だからそこでね、たくさんの宝物を持っていくんですよ。だから必ずしもヒゼキヤが全部の宝物をアッシリアが攻めてきた時にこれで許してくださいって言って全部与えたわけではなかった。つまりね、与えた後もまだ宝物が残ってて、バビロンの使者が来た時にそれを見せることができたっていう話なのかもしれない。で、今日はあえて順番をですね、まあ私なりにね、こんな読み方したらいいんじゃないかなと思って、38章が1番目。次に36章と37章のアスリアの攻撃からの救いの話が来て、最後に39章の話が来る。っていう形でね、今日はちょっと進めてみたいと思うんですよ。っていうのはね、そうしないと理解が難しいところがあるんです。それはね、私がいろいろ調べた限りでは、やっぱりね、このヒゼキヤっていう王様はね、素晴らしい王様だったんですよ。何人かのそのイスラエルというユダの王様にも、まあ、いい感じの人はいたんです。でも心の底から人生すべてをかけて主に仕えたっていう人はね、そういないんですよ。もう本当にね、ヒゼキヤたった一人っても言ってもいいぐらいなんですね。これ難しいと思うんですよ。時代が時代でね、国々がね、互いに争ってる緊迫した時代、その中で若く25歳で王様になって全責任を与えられて、それでね、目に見えない神様を信じ続けることができたかどうかっていうのはね、もう彼にとってね、すっごい試しだったと思うんです。でもやっぱりね、記録から読むと彼はね、いい王様でしたっていうのがやっぱあちこちに書かれてるんですよ。ただね、こんなことも書かれてるんです。さっき列王記にも同じようなことが書かれてるんですよという話をしましたが、実は歴代史にも同じような話が書かれています。まあ列王記と歴代史は同じ年代の話ですから、当然書かれてても不思議じゃないんですけども、ちょっと読んでみますね。歴代史の下の32章の24節から、このちょうどね、イザヤ書の38章39章にあたるところの話がまとめて書いてあるんですよ。不思議な話が書いてあります。読んでみますね。その頃、ヒゼキヤは病んで死ぬばかりであったが、主に祈ったので、主はこれに応えて印を賜った。しかし、ヒゼキヤはその受けた恵みに報いることをせず、その心が高ぶったので、怒りが彼とユダ及びエルサレムに臨もうとしたが、ヒゼキヤはその心の高ぶりを悔いてへり下り、またエルサレムの住人も同様にしたので、主の怒りはヒゼキヤの世には彼らに臨まなかった。ヒゼキヤは富と栄華を極め、宝蔵を作って、金、銀、宝石、香料、盾及び各種の尊い器物を納め、また倉庫を作って穀物、酒、油などの産物を納め、小屋を作って種々の家畜を置き、 檻を作って羊の群れを置き、また多数の町を設け、かつ羊と牛をおびただしく所有した。神が非常に多くの家財を彼に賜ったからである。このヒゼキヤはまた、ギホンの水の上の源を塞いで、これをダビデの町の西の方にまっすぐに引き下した。このようにヒゼキヤは、そのすべての技を成し遂げた。しかし、バビロンの君たちが使者を使わしてこの国にあった印について尋ねた時には、神は彼を試みて、彼の心にあることをことごとく知るために彼を捨て置かれた。なんかね、いい王様というイメージでこれを読むと、あれと思うところがあるでしょ？例えば、すごい印を受けて死ぬ病気から治った。って話の後に、しかしヒゼキヤはその受けた恵みに報いることをせず、その心が高ぶったので、怒りが彼とユダ及びエルサレムに臨もうとしたとかね。一番最後は、バビロンの君たちが使者を使わして、そのバビロンの王様がね、使者を使わしてお見舞いをした。これ39章の話なんですけども、神は彼を試みて、彼の心にあることをことごとく知るために彼を捨て置かれた。捨て置かれたってすごい言い方でしょ？だとすると、あれ、ヒゼキヤって、じゃあ、心から神様に使えなかったのかな、っても読めますよね。それからね、ここがね、非常にね、その、まあ、読む人にとって理解が難解なところなんですけども、それはね、39章の一番最後なんです。そのバビロンからの使者が来てね、いろいろ見せて、バビロンの使者が帰った時に、イザヤが来てね、あの人たち誰です？あなた何を話しました？何を見せました？って聞いたときに、ヒゼキヤが、あ、いや、全部見せましたよっていう話をしたときに、イザヤがね、39章の5節から読んでみましょうか。そこでイザヤはヒゼキヤに言った。万軍の主の言葉を聞きなさい。見よ、すべてあなたの家にあるもの、およびあなたの先祖たちが、今日までに積み蓄えたものがバビロンに運びされる日が来る。何も残るものはないと主が言われます。また、あなたの身から出るあなたの子たちも連れ去られて、バビロンの王の宮殿において宦官となるでしょう。ね。これはまあ、100年後に来る、その、バビロンにいるユダの捕囚攻撃のことを言ってるんですけれども、それを聞いたヒゼキヤがこう答えています。ヒゼキヤはイザヤに言った。あなたが言われた主の言葉は結構です。彼は少なくとも自分が世にある間は太平と安全があるだろうと思ったからである。でね。この最後に短くまとめられた、あなたの言われた言葉は結構です。それは彼が、私が生きてる間は大丈夫だろうと思ったからって書いてあるんですよ。これを読むと、あれって、ヒゼキヤ何、自分の子孫のことは考えずに、自分だけが良ければいいって思ってんじゃないっていうふうにも読めますよね。じゃあその真相はどうなのかっていうことを、まあ、あえてね、順番を38章の次は36、37章、そして最後に39章が来るっていう順番にすると、ちょっとわかりやすいかなっていうことでね、読んでいきたいと思います。じゃあまずね、38章の1節から8節までを読みたいんですけれども、実はね、ここね、列王記の方がね、全く同じ話が書いてあって、列王記の方がね、詳しいんですよ。だから、皆さんはね、ぜひ、イザヤ書の38章を見ててください。で、私が、列王記の下の20章1節から読んでいきたいと思います。で、見比べてください。じゃあ、列王記下の20章1節読みますね。その頃、ヒゼキヤは病気になって死にかかっていた。アモツの子、預言者イザヤは彼のところに来て言った。主はこう仰せられます。家の人に遺言をなさい。あなたは死にます。生き流れることはできません。そこでヒゼキヤは顔を壁に向けて主に祈って言った。ああ、主よ。私が真実と真心を持ってあなたの前に歩み、あなたの目にかなうことを行ったのをどうぞ思い起こしてください。そしてヒゼキヤは激しく泣いた。イザヤがまだ中庭を出ないうちに主の言葉が彼に臨んだ。引き返して私の民の君ヒゼキヤに言いなさい。あなたの父、ダビデの神、主はこう仰せられる。私はあなたの祈りを聞き、あなたの涙を見た。見よ、私はあなたを癒す。三日目にはあなたは主の宮に登るであろう。かつ、私はあなたの弱いを15年増す。私はあなたと この町とアッスリアの王の手から救い、私の名のため、また私のしもべダビデのためにこの町を守るであろう。そしてイザヤは言った。干し一軸の一塊を持ってきて、それを腫れ物につけさせなさい。そうすれば治るでしょう。ヒゼキヤはイザヤに言った。主が私を癒されることと、三日目に私が主の家に登ることについてどんな印がありましょうか。イザヤは言った。主が約束されたことを行われることについては、主からこの印を得られるでしょう。すなわち、日陰が10度進むか、あるいは10度退くかです。ヒゼキヤは答えた。日陰が10度進むことはたやすいことです。むしろ日陰を10度退かせてください。そこで預言者イザヤが主に呼ばわると、アハズの日時計の上に進んだ日陰を10度退かせられた。わかった。だと思いますけど、ああ、これは列王記の方が詳しいなということがわかりますね。若干こう抜けてるとこがイザヤ書にはありますよね。でも、出どころは同じですから、同じなんでしょう。それでね、いくつかちょっと説明していきたいと思いますけども、ヒゼキヤは、これ、ね、さっきも言いましたけども、54歳で死んでて、15年生きながらえたっていうことは、これ、その頃っていうのは、ヒゼキヤが25歳で王様になってから14年目の頃っていうことですね。だから、イザヤ書36章の14年の頃っていうのと全く同じ年だということですね。病気になってました。死にかかる病気です。死ぬ病気ですね。でもこれがどんな病気だったかっていうのはよくわからないんですけれども、どうもね、腫れ物が出る、皮膚に腫瘍ができるような、あるいは皮膚が化膿してね、産むような、そういう病気だったらしいですよ。どんな病気かは、はっきりとは分かっていません。それでね、苦しんでいる時に、イザヤ、預言者イザヤに主の言葉が下りました。それで、イザヤは宮廷に入って、ヒゼキヤにこう言いました。もうね、あなたは死ぬので、家族に遺言残した方がいいですよって。イザヤ書の方では、あなたの家を整えておきなさいって書いてあるでしょ。実はね、息子、このヒゼキヤの後の王様であるマナセが生まれる3年前なんですよ。だからまだね、その家を継ぐ子供もいない時だったんです。だからね、家を整えなさいって言われても、自分は病気だし、このまま死んでいくわけだし、自分の後を継いでくれる子供もいないってね。しかも外国から襲われてる最中、もうアスリアがそこまで来てるっていう噂も来てる、ね、状態で、一体何をすればいいんだ。で、それにもまして、あなたは死にますって言われたらですね、もう多分辛いと思うんですよね。それでその後に書いてあることが、そこでヒゼキヤは顔を壁に向けて主に祈っていったって書いてあるでしょ。なんで壁に顔を向けたかというと、多分おそらくはそのヒゼキヤはベッドで寝てたんですよね。だからそのもしかしたら体も動かせなかったかもしれないですね。だから人目を避けて心の祈りを捧げるために、誰も見えないように壁の方を向けて歯を食いしばって心の内をね、主に注ぎ出したのかもしれないですね。そんな経験がありますか？私はありますよ。その、壁にね、顔を向けてね、神様助けてくださいってね、震える唇と流れる涙を持って祈ったことがありますよ。でもね、ヒゼキヤのようには祈れなかったです。ただね、神様って声を出すたびに涙が流れて、ただね、1時間も2時間もずっとね、神様って言い続けるんですよ。そっから先が祈れないんですよね。そういう経験をね、何度かしたことがありますよ。だからね、このヒゼキヤのね、気持ちがね、よくわかるんです。3節に書いてある、ああ、主よ、私が真実を、真心を持ってあなたの前に歩み、あなたの目にかなうことを行ったのをぞうぞう思い起こしてください。確かにね、ヒゼキヤは王様になったばっかりの時に、どうやったらいいかわかんなかったので、ね、お父さんのアハズから教えてもらった方法でいろんな国に頼っていました。でも、その都度ね、 イザヤがそうじゃないよって、まず頼るのは主じゃないかって言われたのでね、一生懸命神様のために偶像崇拝の場所を取り除いてね、民にね、神様に従うようにって教えてね、頑張ってきました。良いことをしてきたんです。良いことをしてきたのに、ここまで来て良い結果がないわけですよ。だって敵はもうそこまで近づいてるし、子供はまだ授かってないし、ね、自分を継いでくれる子供は授かってないし、みんなガタガタで、そして最後には自分が病気になってっていう状態ですよね。それで死ぬって言われて、預言者が言うんだからそうなんでしょう。だとね、やっぱりね、がっかりしますね。もうね、口には出せないほどね、なんて言うんだろう、悔しさと虚しさと、今まで自分がやってきたことは何のためだったんだろうと思いますね。それでね、まあ泣くんですよ。涙がね、ポロポロポロポロ驚くほど出てきます。これで書いてあるじゃないですか。そしてヒゼキヤは激しく泣いたって。泣かずにはおれないんですよ。っていうか泣き、自然に泣くんですね。もうね、どうしてこん、どう、なん、なんだろうみたいな感じでね、涙がね、もうボロボロボロボロ出ます。理由も自分で泣いてる、なんで泣いてるかもわからないぐらいですね。するとね、これすごいですね。イザヤがまだ中庭を出ないうちに主の声が、言葉が彼に臨んだ。まあ多分ね、イザヤだってそれを告げることは辛かったと思うんですよ。あなたは死にますなんて喜んで言える言葉じゃないですからね。そしてそれを聞いた多分ヒゼキヤがものすごい悲しい顔をしたのを見て、そして部屋を出たんでしょ。そして、心にね、辛い気持ちを持ちながらイザヤが出ようとしたときに、中庭を出ようとしたときに声が聞こえてきた。まあイザヤがなんでこの記録を残したかというと、これはイザヤにとってもすごい経験だったからですよね。言われたのが、イザヤ書の方には書いてないんですけど、私はあなたの祈りを聞き、あなたの涙を見たよ。だからね、あなたを癒します。三日後には治ってあなたは神殿に行きますよっていう予言だったんですよね。そしてね、まだあるんですよ、これ。おまけがね、二つもあるんです。一つは、かつあなたの弱いを15年待つ。あと15年生きられるようにしますよって。すごい約束でしょ？そしてね、プラス、アッスリアが多分この後攻めてくるでしょう。その手からね、あなたとあなたの町を救いますよっていう、まあ、とんでもない予言をもらったんですよね。でもね、苦しみの中にある時って、神様のな、や、その、約束っていうのをね、その、なかなかね、その、まあ、もちろん信じてますよ。信じてるけど、その心の中にそれをね、埋めることができないんですよ。心に開いた穴にね。だからこういうことをヒゼキヤは言うんです。私が癒されることと、3日後に私が主の家に登ることについてどんな印がありますかって。ほら、イエス様は印を求めないようにしなさいって言ったじゃないですか。じゃあなんでね、ヒゼキヤいい人だったのに印を求めたかっていうと、これね、よく考えてもらいたいんですけども、アロン神権の時代なんですよ。メルケゼク神権がなかった時代。アロン神権って全てのことを形、印で表すでしょ。だから人々はね、形を見て、印を見て信仰を保ってたんです。例えばね、この前ちょっと生贄の儀式を発表しましたよね。で、あそこでほら、罪、大祭司がね、イスラエルの罪を許してもらうために犠牲としてヤギを捧げて、ヤギを野に放ちますっていう話をしたら、あれを人が見るときに、あ、自分たちの罪はやがてその将来来られるキリストによって許されるんだっていうことを信じることができた。だから一つの印になってるわけですね。そういう時代ですから、やっぱりね、その、 神様が約束されたことについて何か印がありますかって聞くのはね、当然のことだったんじゃないかなと思います。その答えとしてね、もうイザヤに言葉があったんでしょうね。主から約束されたことが行われることについて、この印が得られます。日時計の日陰がね、10度進むか、10度元に戻るか、退くかです。っていう話が書いてありますね。これ日時計って書いてありますけども、実はね、ヘブライ語に日時計っていう言葉が、まあ、ないというか、そもそも日時計という、もの自体があったかどうかも分かってないですね。でも、人々は影によって時間を把握していました。じゃあこのアハズの作った日時計というのは何かというと、この日時計って日本語で訳されているところの元々のヘブライ語っていうのがね、マアロートっていう、マアロートっていうのは実はね、階段のことなんです。つまりね、お父さんのアハズが何かの建物を作って、そこにね、階段があったと。要は屋内の階段じゃなくて屋外の階段があったんですよ。そこになんか塔かなんかの影がどの階段のどの部分にあるかで、まあ、ヒゼキヤの時代にはみんな、ああ、今何時ねっていうことが分かってたらしいんですよ。それで、この10度退くとか10度進むとか書いてあるでしょ？それはエセル・マアロートって言って、マアロートっていうのは階段でしょ？エセルっていうのは10です。だから10階段の部分が進むか退くかという話なんですよ。で、それでヒゼキヤは、いや、ほっといたって10度進むでしょって。だったら絶対起こるはずのない10度元に戻すこと、つまり太陽の位置を元に戻すことをしてくださいって言ったら、そのようになったというとんでもない、まあ、奇跡が起こったんですよね。そしてその予言通りヒゼキヤは治ったみたいです。それでね、ここですごい興味深いことは、あなたは治るでしょうってイザヤが言った後に、こんなこと言ってるんですよ。星一軸の一塊を持ってきて、それを腫れ物につけさせなさい。そうすれば治るでしょう。あれって、こう、神様の奇跡が起こるんだから、別段なんかね、治療する必要はないんじゃないのって思うかもしれませんね。よくね、教会の中でもこういう議論があるじゃないですか。病気になった時にお医者さんに行く必要があるのかないのか。だって教会には癒しの祝福があるっていうわけだから、その人に信仰があれば薬や治療を受けなくても治るはずでしょとかね。でも私はね、そうですかって、本当にそうですかって、私たちはできることは自分でやるべきではないですか。あるいは利用可能なことがあれば全て試してみるべきではないですかって思うんですよ。実はね、私の大好きな聖句の中に一つこういうのがあるんで、ね、読んでみたいと思うんですけども、これはね、モルモン書の中にある言葉で、アルマ書の46章40節にこんなことが書いてあるんです。読んでみましょうか。46章40節。またある季節になると、この地によく熱病が起こったので、それにかかって死んだ人々もいた。しかし、熱病で死んだ人はそれほど多くはなかった。多くの草根木皮の効能が著しかったからである。これらの草根木皮は、草根木皮って草の根とか木の皮とかっていう字ですね。特有な気候の下で、人がかかりやすい病気を原因から取り除くために、神が用意してくださったものであった。一番最初に私、植物には不思議な力があってねって話をしたじゃないですか。植物は自分で動けないから、神様が植物自身が身を守るために不思議な力を授けてんですよって、授けたんですよって。でもそれはね、人間にとっても利用可能なもので、人間にとってありがたい、ね、その健康を維持するため、あるいは病気から治るためのものを取ることができました。そしてね、人類は、その神様が準備してくれたものをね、いろんな人が研究し、いろんなもうね、本当に血の滲むような努力をして、現代のね、医学というのを作ってきたんです。それを無視して、ただ信仰だけで治るっていうのも、どうでしょうかね、と思うんですよ。だってさっきモルモン書の中に神が用意してくれたものって書いてあるじゃないですか。しかもなおかつね、 さっきも言ったように、これはアロン神権の時代、形でね、信仰を作ってる時代です。だからあなたは治りますよって言われるよりも、それなりに何かこうね、その欲しい一軸を張って一応治療するんですよっていう、もちろんそれで治るっていうことではないですけども、それは一つの形として、ここから神様の力があなたに及びますようにという、一つはその儀式のような形としてね、形で見せてあなたに神様の力が及びますようにという説明をするためのものとして、その星一軸が使われたのかもしれませんね。またね、この星一軸っていうのは面白くって、民間療法の一つなんですよ。その日本とかでもいっぱいあるでしょ、風邪をひいたらなんかネギを喉にどうのこうのとかね、そんな民間療法っていうのがやっぱ世界中にあるんです。そしてね、この地中海地方でも星一軸っていうのは腫れ物皮膚病に効くっていうのは言われてたんです。どういうことかというと、もちろんね、そのこれ読むとわかりますけど、生の一軸をつけるんじゃなくて、干した一軸をつけるって書いてあるんですよね。植物を干すと、植物の果実を干すとどういうことになるかというと、水分が抜けるでしょ。だから一定量の中に含まれるポリフェノールの量がバーンって膨れ上がるんですよね。だからそれによっていろんな病原菌とかをね、押しのける力があったということも考えられますし、イチジクって果実ですから糖分を多く含んでるんですよ。それでね、水分が抜けると糖分の量が凝縮されるでしょ。そうするとね、浸透圧効果っていうのが出てくるんです。例えば皆さんもよくご存知だと思いますけども、塩漬けにしたものとか砂糖漬けにしたものって腐りにくいでしょ。あれなんで腐りにくいかというと、一つにはね、浸透圧っていう問題があるんです。例えばね、すごく塩が効いたもの、すごく砂糖が効いたものっていうのは、水をね、吸い取りやすいんですよ。そうするとね、病原菌とかがその中で繁殖しようとすると、その病原菌が持ってる水分が吸い取られてしまって、病原菌が死んじゃうんです。だから、殺菌効果があるんですよ、ものすごい。なので、干したことによって、糖分が凝縮されたイチジクを、その皮膚のね、産んでるところの海がいっぱいあるところに入れると、要はその海の水分を吸い取り、病原菌を殺していく作用があるんですね。だからまあそういう理由もあって、それはつけるようにって言われたのかもしれませんね。でもまあ実際に彼が治ったのは、その信仰によるところが大きいことであり、当然ですけども、それは皆が認める死ぬ病気であったわけですから、神様の奇跡が起こったことにはまず間違いがなかったということですね。それでね、これはね、ヒゼキヤにとっても大きなね、人生の転換期になったと思います。もちろんその前にいろんなね、まあ、小さな奇跡っていうか、自分が信仰している主のね、助けが与えられるサイン、小さなサイン、毎日起こる小さな奇跡というのは見ていたかもしれません。でもね、おそらくこれはね、彼の人生の中でもう一二を争うぐらいの大きな出来事だったと思うんですよ。っていうのは歴代史の記録にもそうやって書いてありますからね。それで、その感動をおそらくは忘れたくなかったと思うんです。それで彼はね、その出来事、その時の自分が苦しんだ気持ち、そして癒されて喜んだ気持ちを書き留めたいと思ったんでしょう。それでこんなことを書き記してるんです。イザヤ書の38章の9節からね。次の言葉は、ユダの王ヒゼキヤが病気になって、その病気が治った後書き記したものである。私は言った、私は我が一生の真っ盛りに去らなければならない。あ、これ最初に言っておくと、この10節から16節までは苦しんだ時の気持ち、そして17節から20節は治った時の気持ちが、対比として、コントラストとして書かれています。私は黄泉の門に閉ざされて、我が残りの年を失わなければならない。私は言った、私は生ける者の地で主を見ることなく、世による人々のうちに再び人を見ることがない。まあ、これはちょっと分かりにくいかもしれないですけども、 行ける者の地、ね、この地上にいたとしても、主にお会いすることはなく、まあね、目で見ることはなく、そして、この世にいる人に対しても、私は死ぬので、この人たちを見ることもなく、だから主を見ることもないし、人を見ることもないっていう状況に置かれてしまったということですね。我が住まいは抜き去られて、羊飼いの天幕のように私を離れる。私は我が命を旗織りのように巻いた。彼は私を旗から切り離す。あなたは朝から夕までの間に私を滅ぼされる。私は朝まで叫んだ。主は獅子のように我が骨をことごとく砕かれる。あなたは朝から夕までの間に私を滅ぼされる。まあ、あなたは朝から夕までの間に私を滅ぼされるというのはもう短い間にね、神様は私の命を取られるんだと思ってましたっていう意味ですね。私はツバメのように鶴のように鳴き、鳩のようにうめき、我が目は上を見て衰える。主よ、私は虐げられています。どうか私の保証人となってください。しかし私は何を言うことができましょう。主は私に言われ、かつ自らそれをなされたからである。これは主が私になされたことだから、私はね、文句を言うことさえできない、これを受け入れなきゃいけない、だから苦しいんだって言って、我が魂の苦しみによって我が眠りはことごとく逃げ去った。主よ、これらのことによって人は生きる。我が霊の命もすべてこれらのことによる。どうか私を癒し、私を生かしてくださいってね、書いた後に、ここからは奇跡が起こった後の気持ちですね。見よ、私が大いなる苦しみにあったのは我が幸福のためであった。あなたは我が命を引き止めて滅びの穴を免れさせられた。これはあなたが我が罪をことごとくあなたの後ろに捨てられたからである。黄泉はあなたに感謝することはできない。死はあなたを賛美することはできない。墓に下る者はあなたの誠を望むことはできない。ただ生ける者、生ける者のみ、今日私がするようにあなたに感謝する。父はあなたの誠をその子らに知らせる。主は私を救われる。我々は世にある限り主の家でことに合わせて歌を歌おう。途中にあった、黄泉はあなたに感謝することはできない、死はあなたを賛美することはできないっていうのは、今私は生きてるからこうやってあなたに感謝することができるんです。死んでたらできなかったかもしれませんよね。だから私は生きてることに、今命があることに心から感謝するんですっていう、まあ、意味ですね。そして21節に、ここにイザヤの星一軸の塊の話が来るわけですね。イザヤは言った。星一軸の一塊を持ってこさせて、それを腫れ物につけなさい。そうすれば治るでしょう。ヒゼキヤはまた言った。私が主の上に登ることについてどんな印がありましょう。で、まあ、ここまでしか書いてないんですよね。この話の順番もバラバラですけれども、まあ、だから、列王記の20章から読んだ方がわかりやすいですね。ただ、列王記にはこのヒゼキヤが記した彼の気持ちっていうのが書いてないんでね、それはこっから読んだ方がいいと思います。さてね、ヒゼキヤはすごい喜びましたね。わあ、治ったってね、あの時の苦しみが今は信じられないほどだって思ったと思うんです。そしてその直後に36章37章のアッスリアが攻めてきました。でも彼その時にね、先週勉強した時には言いませんでしたけれども、この約束を持ってたんですよ。自分が病気の時に治るって言われた時に、同時に約束してもらえたアッスリアの手からも必ず救いますよっていう約束をね。だからね、彼はね、諦めずに信頼し続けて祈り続けることができたのかもしれませんね。とね、私たち末日政党はね、じゃあどういう態度であるべきかって、私たち別に何かある時に天皇お父様からあなたにはこういう約束があるので頑張ってくださいとはあまり言われないでしょ。でもね、言われなくても私たちにはね、こういう先人たちの記録とか神の言葉である聖典とか、そこにね、もうこれでもかというぐらい約束が書かれてますから、あえて自分個人に啓示が下らなくても、あるいは予言による約束がなくても私たちは信じることができるんです。それ考えてみるとね、そのヒゼキヤの時代の人々に比べて末日政党っていうのはね、本当に祝福されてると思うんですよ。全てが整えられている。あとは私たちがどこを見るか ですよね。そういう時代なんですね。じゃあその後に、まあ、アッスリアの王が攻めてきました。そして王がいなくなりました。で、39章に来るとしたら、その頃、39章の一節ね、その頃、バラダンの子であるバビロンの王、メロダク・バラダンは、手紙と贈り物を持たせて使者をヒゼキヤに使わした。これはヒゼキヤが病気であったが治ったことを聞いたからであるって書いてあるでしょ。すると読んでる人は、いやあれでもその結構時間経ってるよねって。だってヒゼキヤが治ってその後にアッシリアが攻めてきて、まあ、大変なこうケンケンガクガクのことがあってアッシリアが帰ってヒゼキヤのとこが落ち着いた、ユダ王国が落ち着いたというまでにおそらく少なくとも1ヶ月2ヶ月はかかってるんじゃないの？それでやっとお見舞いが来たの？っていうかもしれませんけど、あのね、バビロンって今のイラクとかあっちの方ですよ。だからまずね、ヒゼキヤが病気になったという噂が届くのにも少なくとも1週間はかかるわけです。1週間、2週間ね。で、じゃあそのためにお見舞いを送りましょうって、今度はお見舞いの人たちは歩いていかないと、まあラクダに乗ったかもしれませんけども、行かないといけないわけですから結構遠い。だから何日も旅してくるわけですよ。そしてね、その道っていうのはすごい危険な道で、盗賊とか山賊が出る道ですから、その兵隊とかを連れてね、少しずつ進んでいったかもしれないわけです。でやっと到着したのが、全てが終わった後の可能性があるわけですよね。全てが終わったというのは、その病気が治ってアッスリアからの攻撃も、まあ、無事に逃れて、ね、救われてっていうところに到着したのかもしれませんね。2節、ヒゼキヤは彼らを喜び迎えて宝物の蔵、金、銀、香料、貴重な油および武器、蔵、並びにその倉庫にある全てのものを彼らに見せた。家にあるものも、国にあるものも、ヒゼキヤが彼らに見せないものは一つもなかったって書いてあるでしょ。ヒゼキヤはね、喜び迎えたんです。なんで喜び迎えたか。一つにはね、こんな理由があるんですよ。バビロンも、ユダ王国も、アッスリアからプレッシャーを受けてる小国です。まだね。まだこの頃ね、バビロン小さい国だったんですよ。一応乗っ取られずには済んで、頑張って抵抗はしているけれども、それでもアッスリアの支配下にはあります。っていう国。ね。そして、ヒゼキヤにとっては、今大変な恐るべきアッスリアの攻撃を受けたけれども、神様の恵みによって彼らは撤退した。でも先週言ったように、アスリアの王様がその息子に殺されるという事件は、予言のことが起こるのは20年後なんです。いつでもアスリアは帰ってきて報復攻撃をする可能性がある状態なんですよ。するとね、やっぱりね、同じ状態にある、まあ、ある意味仲間であるバビロンの国から使者が送られて、しかもね、お見舞いに来てくれたって言ったらやっぱり嬉しいわけですよ。とね、やっぱり同盟を組みたくなるじゃないですか。いやね、うちもね、アスリアには苦労してるんですよ、みたいな感じでね。じゃあ手組みましょうか、みたいな話が出るんですよね。そうするとね、あれって思いませんか？確か前に、エジプトと手を組もうとした時に、神様に一番最初に頼るのはそこですかって怒られてましたよね。一番最初に頼るのは神様じゃないですかって。するとね、すぐにね、イザヤが来るんですよ。おそらくイザヤはね、勝手に来たわけじゃなくて、神様に言われて来ています。だって最初にね、万軍の主の言葉を聞きなさいって書いてありますからね。読んでみましょう。3節から読んでみましょうか。時に預言者イザヤはヒゼキヤ王のもとに来ていった。あの人々は何を言いましたか？どこから来たのですか？ヒゼキヤは言った。彼らは遠い国から、すなわちバビロンから来たのです。イザヤは言った。彼らはあなたの家で何を見ましたか？ヒゼキヤは答えていった。彼らは私の家にあるものを皆見ました。倉庫のうちには彼らに見せなかったものは一つもありません。そこでイザヤはヒゼキヤに言った。万軍の主の言葉を聞きなさい。見よ、すべてあなたの家にあるもの、およびあなたの先祖たちが今日まで積み蓄えたものがバビロンに運び去られる日が来る。何も残るものはないと主が言われます。またあなたの身から出るあなたの子たちも連れ去られて、バビロンの王の宮殿において宦官となるでしょう。 ヒゼキヤはイザヤに言った。あなたが言われた主の言葉は結構です。彼は少なくとも自分が世にある間は太平と安全があるだろうと思ったからである。多分ね、これはね、想像でしかないんですけれども、イザヤがね、あの人々は何を言いましたか？どこから来たのですか？ああ、遠い国から、バビロンから来たんですって言って、彼らはあなたの家で何を見ましたか？あ、全部見ました。私は全部見せましたって言ったあたりから、ヒゼキヤは、あれ？なんか間違ったと思ったんじゃないですか？それで、イザヤはヒゼキヤに言った。万軍の主の言葉を聞きなさいって。すべてが取られますよって。そういう日が来ますよ。あなたの時代じゃないかもしれないですけどね。あなたの子孫の時代にこれが来ますよって。まあ実際に100年後に来るんですけどもね。そうするとね、ヒゼキヤは多分ね、ああやっちゃったと思ったかもしれないですね。だって、病気が治った時に、心からね、主に感謝したはずなんですよ。アスリアに攻められた時に、心から主に頼ったはずなんですよ。だけど全てが終わって、ね、安心してる時に、隣国からの同じ状況にある国からの使者が来たら、ああ、いや、もう一緒にアスリアと戦いましょうか、みたいにね、手を組みましょうか、みたいな話をする。するとね、直イザヤがやってきて、何話しましたって問い詰められる。そうね、ああ、やっちゃった、と思ったかもしれませんね。そこでね、もう一回さっきのね、歴代史の32章を読んでみたいと思うんですよ。こう書いてありますね。24節。その頃、ヒゼキヤは病んで死ぬばかりであったが、主に祈ったので、主はこれを答えて印を賜った。しかしヒゼキヤは、その受けた恵みに報いることをせず、その心が高ぶったので、実はね、この心が高ぶったって書いてあるところのヘブライ語は、ガーバーって言って、少し神様から目が逸れた、少し神様から心が離れたっていう意味なんですね。だから、その、高ぶって神様をないがしろにしてとか、そういう意味ではないんですよ。それでね、その心が高ぶったので、怒りが彼とユダ及びエルサレムに臨もうとしたが、ヒゼキヤはその心の高ぶりを悔いてへり下り、またエルサレムの住民も同様にしたので、主の怒りはヒゼキヤの世には臨まなかったって書いてあるでしょ。それでね、それでも神様は、本当にヒゼキヤの心が神様から安心のゆえに離れてしまったのかをどうか確かめるために、この歴代史の下の32章の31節ね。しかしバビロンの君たちが使者を使わしてこの国にあった印について尋ねさせた時には、神は彼を試みて彼の心にあることをことごとく知るために彼を捨ておかれた。彼がどういう行動をするか神様は見ておられたっていうことなんですよ。だからね、バビロンから使者が来た時に、これからバビロンが台頭してきて、将来的にはユダ王国の強敵になるっていうことをヒゼキヤには告げずに、彼がこのバビロンの使者に対してどういう話をするかを天皇と様は聞かれてましたっていう意味なんですね。例えばもしここでね、ヒゼキヤが、私が病気から治ったのも、私がアスリアから救われたのも、すべては私の信じる神様の助けによるものなんですよって言うかどうかを見ておられたんですよ。そうではなく、ただ彼らを歓迎し、そして手を組みましょうかみたいな話をし、どうぞどうぞ私の持ってるものを全部見てくださいっていう宝を見せてしまった。もちろんこの宝を見せたから100年後にそれが奪われるっていう話でもないんですけどね。ただ彼の態度に神様を敬うところが見られなかった。そしてイザヤが来て、あなたのやったことに対して神様から言葉来てますよ、いつかね、このあなたが見せた全てのものはバビロンに取られていきますよって、そしてあなたの子供たち、子孫たちがそれによって取り去られていくことになるでしょうねっていう話を聞いて、その答えとしてヒゼキヤが、あなたの言われた主の言葉は結構ですってね。あ、もう何でも好きにしてくださいっていう意味じゃないですよ。これはあれと一緒です。 モルモン書にあるね、モルモン書の第2ニーファイの26章で、そのニーファイが自分の子孫たちが悪に染まっていって、そしてその罰として彼らが滅ぼされるのを見て苦しむわけですよ。やっぱり自分の子孫、自分の血のつながった人たちですからね。でもそれでもニーファイはこうやって書いてるんです。第2ニーファイの26章の 7節、おう、私の民の中の殺されて失われる者のゆえに、私の心は痛み、苦しむ。私ニーファイはそれを見たので、主の前に燃え尽きてしまいそうである。しかし私は神に向かって、あなたが行われることは公正ですと叫ばざるを得ない。って。やっぱり神様の裁きは正しくって、そしてそれには従わざるを得ないっていうふうにニーファイは言ってるんですよね。ここではね、もうイザヤにこんなことになるんですよって言われた時に、多分ヒゼキヤはね、失敗したと思ったと思うんですね。そして心からね、すいませんでしたって悔い改めたと思うんですよ。だから言われたことについて、ああそうですかって、私はそれを受け入れるしかないですよねって。でおそらくね、自分の子孫を神様が滅ぼされるということは、その頃になると自分の子孫たちは悪に染まるんだろうって。だって自分はね、今まで神様に一生懸命仕えてきたのに、ちょっとしたことでそのことを忘れて、簡単にね、神様に信頼することを忘れて、同盟組もうってそっちに走っちゃうわけですよ。だから自分でさえ、ずっと頑張ってきた自分でさえ神様のことを思い続けることが難しいんだから、もしかするとね、自分の子孫は悪の道に入って、イザヤが言う通り滅ぼされていくのかもしれないですね。私はそれに対してね、それを受け入れるしかないですということで、あなたが言われた主の言葉は結構ですって言われたのかもしれませんね。そして彼は少なくとも自分が世にある間は太平と安全があるだろうと思ったからであるっていうのは、あ、それでも神様は私がね、今まで人生をかけて主に従おうと努力してくださったことを認めてくださって、今ちょっとね、忘れてしまったけど、神様のことを忘れて、あのちょっといい気になってね、バビロンの使者たちとワイワイガヤガヤやってしまったけれども、それでも私のやったことは覚えていてくださって、私が生きてる間にね、その残り15年の間にこの国が滅びることにはされないんだというふうに思ったということなのかもしれないですね。そうすると、この36章から39章の並びが、まあ、38、36、37、39だと、まあ、ちょっと理解しやすいかなという話なんです。今日のテーマは、人は忘れるという話なんですよ。人間はね、簡単に忘れます。特にね、神様のこと、簡単に忘れますよ。あれだけね、苦しい時に神様に助けてもらったのに、生活が良くなって安定するとね、神様に頼るってことをしなくなりますから、簡単にね、すべてのことにおいて神様の恵みがあったということを忘れます。だからこそ人はね、記録を書くんですよ。私たち日記を書くでしょ。その日記、まあ毎日ね、変わらないことがあって今日も同じだったとか書いてるかもしれないですけども、何かあった時には長く書くでしょ。今日のことを覚えていたいので記録するでしょ。ヒゼキヤも同じだったんです。そのことを忘れないように書き記したって、自分のあの時のね、苦しい気持ち、自分のあの時の嬉しい気持ちを書き記した、絶対に忘れないようにしようと思って書き記したんでしょ。いわばこれはヒゼキヤの詩編なんですよ。詩編といえばね、皆さんニーファイの詩編ってご存知だと思いますけどね、ニーファイは一旦ね、ニーファイの大半というのをまとめてますから、ニーファイの小半を書き始めたのはおそらく人生のね、後半の方じゃないかなと思われるんです。そしてね、第2ニーファイの4章に差し掛かった時に、多分ですけどもね、御霊に覆われてね、 自分の今までの全ての人生の中にあった神様の恵みと守りについて考えてみたんじゃないですか。そして自分自身が、あるいは人間がいかに弱く神様を忘れやすいものであるかっていうことに心を痛めたんじゃないですか。だからね、彼もまたここでね、自分の気持ちをね、書き記しています。ちょっとね、ニーファイの詩編から読んでみたいと思うんですけども、第2ニーファイの4章の16節ですね。見よ、私ってのはニーファイですね。私は主に関することに喜びを感じる。私の心はこれまでに見聞きしたことを絶えず深く考えている。それでも主が深い慈しみを大いなる驚くべき技の中で私に示してくださっているにもかかわらず、私の心は、おお、私はなんと惨めな人間なのだろうと叫ぶ。まことに私の心は、私の肉のために苦悩し、私の霊は、私の罪悪のために嘆く。私は、非常にたやすく、まとわりつく誘惑と罪に取り囲まれている。そして私が喜ぼうとすると、心は罪のためにうめき苦しむ。それでも私は、これまでに自分が誰に頼ってきたかを知っている。私を支えてこられたのは神である。神は私が荒れ野で苦難に遭っていた時に、いつも私を導き、また底知れない深みの海の上でも私を守られた。私は、神は私の肉体が燃え尽きるほどに私を愛で満たされた。また、私の敵を辱め、私の前で彼らの身を震えさせられた。見よ、神は日中は私の嘆願を聞き、夜は次元によって私に知識を授けられた。また日中、私は神の前に熱烈な祈りを力強く捧げ、誠に私の声を天に向かってあげた。すると天使たちが下ってきて私を教え導いた。私の体は神の御霊の翼に乗せられて非常に高い山の上に運ばれていった。そして私の目は数々の偉大なことを誠に人にとってあまりにも偉大すぎることを見た。そのために私はそれらのことを書き記してはならないと告げられた。おお、私がそれほど偉大なことを見たのであれば、そして主が人の子らに対してご自身を低くして、それほど深い憐れみを持って人々を訪れて来られたとするならば、たとえ私が苦難にあったからといって、どうして私の心が涙し、私の霊が悲しみの谷にとどまり、私の肉体が痩せ衰え、私の力が弱くなってよいだろうか。また私の肉のことでどうして罪に負けてよいだろうか。まことにどうして誘惑に負けて、悪しき者が私の心に入って、私の平安を破り、私の霊を苦しめるのを許してよいだろうか。私が敵のことで怒りを抱くのはなぜなのか。目覚めよ、私の霊よ。もはや罪の中でしおれるな。喜べよ、私の心よ。もう私の敵に場所を与えてはならない。私の敵のことで二度と怒ってはならない。苦難のために力を弱くしてはならない。喜べ多く、私の心よ。主に叫び求めて言え。報酬よ、私はとこしえにあなたを褒めたたえます。誠に私の神であり、私の救いの岩であるあなたを喜びます。報酬よ、私をあがなってください。私を敵の手からお救いください。私が罪の隙出せに震えをののくようにしてください。私の心は打ち砕かれており、私の霊は悔いていますので、地獄の門がいつも私の前に閉じていますように。王主よ、私が低い谷の道を歩み、しっかりと平坦な道を進むことができるように、私の前で義の門を閉ざさないでください。王主よ、あなたの義の衣で私を包み込んでください。王主よ、私が敵の前から逃れられるように道を備えてください。私の前に道をまっすぐにしてください。つまずかせる者を私の道に置かず、私の前に道を開いてください。私の道を遮らず、敵の道を塞いでください。おう主よ、私はあなたを頼って参りました。これからも常しえにあなたを頼って参ります。私は肉の腕に頼る者は呪われることを知っているので、肉の腕には頼りません。まことに人に頼る者、すなわち肉を自分の腕とする者は呪われます。まことに私は、神は求める者には惜しみなく与えられることを知っています。私が道理に外れた求め方をしなければ、私の神は私に与えてくださいます。そこで私はあなたに声を上げ、まことに私の神、私の義の岩であるあなたに叫び求めます。まことに私の声は私の岩であり、永遠の神であるあなたの身元に、常 常しえに昇ることでしょう。アーメン。ニハよね。多分もう人生がそろそろ後半に差し掛かっていること知ってたと思いますしね。でもそれでもこの小判を作りながら書き留めているときに忘れたくないと思ったんじゃないですか。自分が今まで経験し、自分が知って知ったこと、神様がどんなにね、自分たち弱い自分を守ってきてくださったことを忘れたくないと思って、思わずこの小判に書き記したんじゃないですか。多分ね、このね、第二ネフィの4章がね、書く計画にはなかったんじゃないですか。でも気持ちが溢れ出て、思わず書いてしまったところだと思いますね。ヒゼキヤも書き残しました。私たちだって日記に書き残します。特別な主の助けを見た日にはね、それを忘れたくないと思ってね、書き記します。でも人は忘れるから、忘れたらね、簡単にね、主が望んでいないことに手を出してしまいますよね。だからこそ自分の書いた記録を、そしてこういう預言者たちがね、せっかく残してくださった記録を読んでね、忘れないようにしなきゃ、忘れないようにしなきゃとね、心に願って誓わないといけないんです。そしてどうか忘れないで、いつもあなたのことを思い出すことができるように、あなたに信頼を置くことができるようにって神様にね、祈り続けなきゃいけないんじゃないかなと思います。もう一度ね、最後にね、ヒゼキヤが壁に向かって祈った後に与えられたね、神様の言葉をね、読んでみたいと思います。私はあなたの祈りを聞き、あなたの涙を見た。神様はいつもね、私たちが何を思い、何を言って、どんな行動をするのかをね、見ておられるんじゃないですかね。まあ、実生徒として忘れることはしょうがない。それは人間だからしょうがない。でも忘れるたびに思い出せるように、忘れないように努力し続けることはね、この末日にあってサタンと戦って神の王国を築き上げるためには必要なことではないかなと私は思います。それが今日の私の独り言です。すべてをイエス・キリストの名を通して、アーメン。